こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。橋爪検索による本書は、大学受験で扱う高校科学のうち、物質量、気体、溶液、反応熱、三塩基、酸化還元、電池、電気分解、化学兵法などを含む理論科学を初学者にも届く順序で解説する学習参考書である。改訂版は2022年度からの高等学校学習指導要領に対応し、2023年に刊行された。目的は知識や公式を単に増やすことではなく、教科書でつまずきやすい概念を図やイラストを交えた授業形式の説明によって整理し、入試品質の重要事項へ結びつけることにある。内容は段階的なステップと厳選問題で構成され、読む学習から解く学習への移行を意識している。科学に苦手意識がある受験生、学校授業の説明だけでは概念同士のつながりをつかみにくい学習者に向く一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、超基礎から段階を追うことで理論科学の前提を組み直す本書の中心的な設計は、理論科学をいきなり計算技法の集まりとして扱わず、超基礎からステップに沿って積み上げる点にある。理論科学では原子やイオンの捉え方、モルという量の単位、化学反応式の係数、濃度といった前提が曖昧なまま進むと、ナチの気体、溶液、電池、平衡の計算が連鎖的に難しくなる。本書は教科書より優しい説明を掲げ、こうした土台を先に確認して、複雑に見える現象を基本概念の組み合わせとして理解させようとする。これは公式を覚えたのに設問の条件が変わると解けないという受験学習の弱点への対処でもある。各単元を一度にコード化させず、何を量として扱い、何が保存され、どの関係を式にすべきかを順に考えられる形へ整えるため、奇襲事項に穴がある学習者も現在地を確認しやすい。基礎の再構築を主目的とする参考書としての位置づけが明確である。次に、図解と授業帳の説明で見えない科学現象を具体化する理論科学の難しさは、計算そのものだけでなく、粒子の数や移動、エネルギー、平衡の変化といった目に見えない対象を同時に扱うことにある。本書は図やイラストを豊富に用い、文章と数式だけでは把握しにくい関係を視覚的に補う。例えば溶液の濃さ、気体の状態変化、イオンのやり取りなどは、式を立てる前に状況をイメージできるかどうかで理解の安定性が変わる。著者の講義に近いテンポの説明は、専門用語の定義を孤立させるより、なぜその概念が必要なのかを学習の流れの中で示すことに寄与する。重要事項が整理されているため、読む際に暗記すべき箇所と意味を考える箇所を区別しやすい点も実用的である。ただし図解は理解の入り口であり、図を見るだけで定着するわけではない。自分で粒子像や変化の向きを説明し直し、式や数値との対応を確認して、初めて視覚的な理解が問題解決力へ変わる。さらに入試出事項を絞り込み、理解を問題演習へ接続する。本書は理論科学の全知識を百科事典的に広げるのではなく、大学入試で品質するジョイアノイルを中心に据え、厳選した問題で確認する構成をとる。この絞り込みには、初学者が情報量の多さで学習を停止させないという意味がある。理論科学では、説明を読んで納得した感覚と条件を読み取り自力で回答する力との間に隔たりがあるため、短い確認問題でも解く工程が不可欠になる。問題演習は正答数を競うためだけのものではなく、どの定義を用いるか、単位や反応式をどう扱うか、計算結果が現象として妥当かを点検する場となる。本書を使う際は、解説を読んだ直後に答えを見るのではなく、まず図や条件を書き出して解法を再現することが有効である。一方で、難関大学の高度な思考問題や大量演習までを一冊で完結させる性格ではない。基礎事項と典型的な処理を定着させた後は、志望校レベルに応じた問題集や過去問へ進むことが合理的である。そして公式暗記ではなく、概念間の因果関係を捉える学習を促す理論科学では、公式の形を覚えるだけでは設問の表現が少し変わった際に対応しにくい。モル濃度、気体の体積、熱量、電位、平衡定数といった数値は、それぞれ独立した計算項目ではなく、粒子数、反応の進行、エネルギー変化、電子移動、反応物と生成物の釣り合いという現象に根ざしている。本書の平易な解説と段階的な構成は、こうした概念の因果関係をつかむための足場として働く。重要なのは、公式を使う前に何が増減するのか、何を基準に量を比較するのか、問題が求める値はどの仮定の結果なのかを言葉で確認することである。その確認ができれば、単位の不整合や反応式の扱いの誤りにも気づきやすくなる。読者によっては、一部の解法でその手順が成立する理由の説明が十分でないと感じる場合もある。その際は教科書や別の詳しい資料を参照し、導出や前提を補う姿勢が受け身の解法暗記を防ぎ、長期的に使える理解へつながる。 最後に新課程対応の改訂版を基礎固めの起点として使う。改訂版は2022年度開始の高校学習指導要領に対応しており、現行課程で学ぶ受験生が基礎を整理する際の選択肢となる。学習指導要領の変更に伴い用語や定義、扱い方が見直されることがあるため、旧版ではなく改訂版を用いる意義は小さくない。本書は科学学習をこれから始める人、教科書で理解が止まった人、得点が伸び悩む人を主な対象にしている。そのため最も効果的な使い方は、単元を飛ばして弱点だけを拾うことよりも、必要に応じて前提単元へ戻りながら順番に読むことである。各ステップの要点を自分の言葉で要約し、厳選問題を解き直して誤答の原因を分類すると、知識不足、条件の読み落とし、計算処理のどこに課題があるかを区別できる。カラフルで読み進めやすいレイアウトは継続の助けになるが、参考書を読むこと自体を目的にしないことも重要である。本書で理解の土台を作り、演習量と出題形式への適用は別教材で補うという役割分担が現実的である。結論として、本書は理論科学を初めて体系的に学ぶ高校生、学校の教科書や授業では物質量や溶液、酸塩、電池、平衡のつながりを理解できなかった受験生に特に適している。またすでに学習経験はあるものの、公式の使い分けが不安定で基礎から再点検したい人にも有用である。平易な授業帳の解説、図解、ステップ式の構成、品質事項に絞った問題を一体化しているため、理解と確認を短い循環で進められる点が実践的な利点となる。類書にも網羅型の講義文や問題集は多いが、本書の特徴は入試に必要な範囲を意識しつつ、教科書でつまずいた学習者が読み始めやすい表現と視覚的な整理を前面に出していることである。反面、難関道向けの発展問題の訓練や、すべての解法の理論的な掘り下げを求める場合は、追加教材が必要になる。それでも問題演習へ進む前に、概念の骨組みを作る一冊として、現行課程に対応した明確な役割を持つ。ご支援いただける場合は、橋爪検索。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。